宮沢賢治作、猿の腰掛け。奈良尾は夕方、裏の大きな栗の木の下に行きました。その幹のちょうど奈良尾の目くらい高いところに、白いキノコが三つできていました。真ん中のは大きく、両側の二つはずっと小さく、そして少し低いのでした。奈良尾はじっとそれを眺めて、独り言を言いました。ははー、これが猿の腰掛けだ。けれどもこいつへ腰を掛けるようなやつなら、ずいぶん小さな猿だ。そして真ん中に掛けるのがきっと小猿の大将で、両脇に掛けるのはただの兵隊に違いない。いくら小猿の大将が威張ったって、僕の握り拳の位もないのだ。どんな顔をしているか、いっぺん見てやりたいもんだ。そしたら、キノコの上に、ひょっこり三匹の小猿が現れて、腰掛けました。やっぱり、真ん中のは大将の軍服で、小さいながら、勲章も六つばかり下げています。両脇の小猿はあまり小さいので、懸賞がよくわかりませんでした。小猿の大将は手帳のようなものを出して、足を重ねてブラブラさせながら奈良尾に言いました。お前が奈良尾か。うん。何歳になる。奈良尾はバカバカしくなってしまいました。小さな小さな猿のくせに、軍服などを着て、手帳まで出して、人間をさも捕虜か何かのように扱うのです。奈良尾が申しました。なんだい、小猿。もっと言葉を丁寧にしないと、僕は返事なんかしないぞ。小猿が顔をしかめて、どうも笑ったらしいのです。もう夕方になって、そんな小さな顔はよくわかりませんでした。けれども小猿は、急いで手帳をしまって、今度は手を膝の上で組み合わせながら言いました。なかなか強情な子供だ。俺はもう60になるんだぞ。そして、陸軍大将だぞ。奈良尾は怒ってしまいました。なんだい、60になってもそんなに小さいなら、もう先の見込みがないやい。腰掛けのまま下へ落とすぞ。小猿がまた笑ったようでした。どうも大変これが気にかかりました。けれども小猿は急にブラブラさせていた足をきちんと揃えてお辞儀をしました。そして嫌に丁寧に言いました。奈良尾さん、いや、どうか怒らないでください。私は、いいところへお連れしようと思って、あなたのお年までお尋ねしたのです。どうです?おいでになりませんか?嫌になったらすぐお帰りになったらいいでしょう。家来の二匹の小猿も、一生懸命目をパチパチさせて、奈良尾を案内するように真心を見せましたので、奈良尾もちょっと行ってみたくなりました。なあに、嫌になったらすぐ帰るだけだ。うん、行ってもいい。しかし、お前らはもう少し言葉に気をつけないといかんぞ。小猿の大将はむやみにたくさんうなずきながら、腰掛けの上に立ち上がりました。見ると、栗の木の三つのキノコの上に、三つの小さな入り口ができていました。それから、栗の木の根元には、奈良尾の入れるくらいの四角な入り口があります。小猿の大将は、自分の入り口にちょっと顔を入れて、それから振り向いて奈良尾に申しました。ただいま、電灯をつけますから、どうかそこからお入りください。 入り口は少し狭うございますが、中は大変楽でございます。小猿は三匹中に入ってしまい、それと一緒に栗の木の中に電灯がパッとつきました。奈良尾は入り口から急いで這い込みました。栗の木なんてまるで煙突のようなものでした。実験置きくらいに小さな電灯がついて、小さな小さなはしご段が周りの壁に沿ってどこまでも上の方に登っていくのでした。さあさあ、こちらへおいでください。小猿はもうどんどん上へ登っていきます。奈良尾はいっぺんに段を100ばかりずつ登っていきました。それでもなかなか三匹にはかないません。奈良尾は疲れてはあはあしながら言いました。ここはもう栗の木のてっぺんだろう？猿が一度にキャッキャ笑いました。まあいいからついておいでなさい。上を見ますと電灯の列がまっすぐにだんだん登っていって、しまいはもうあんまり小さく、一つ一つの火が見分かず、一本の細い赤い線のように見えました。小猿の大将は、奈良尾の少し参った様子を見て、いかにも意地の悪い顔をして、また申しました。さあ、もう少し急ぐのです。ようございますか？私どもに追いついておいでなさい。奈良尾が申しました。ここへ印をつけていこう。うちへ帰るとき、孫つくといけないから。猿が一度にキャッキャ笑いました。生意気にもただの兵隊の小猿まで笑うのです。大将がやっと笑うのをやめて申しました。いや、お帰りになりたいときはいつでもお送りいたします。決してご心配はありません。それより、まあ、かける用意をなさい。ここは最大急行で通らないといけません。奈良尾も仕方なく駆け足の支度をしました。さあ、行きますぞ。1、2、3。小猿はもう駆け出しました。奈良尾も一生懸命段を駆け上がりました。実に小猿は早いのです。足音がぐわんぐわん響き、電灯が矢のように次から次と下の方へ行きました。もう奈良尾は息が切れて苦しくて苦しくてたまりません。それでも一生懸命駆け上がりました。もう走っているかどうかもわからないくらいです。突然目の前がパッと青白くなりました。そして奈良尾は眩しい昼間の草原の中に飛び出しました。そして草に足を絡まれてばったり倒れました。そこは林に囲まれた小さな空き地で、小猿は緑の草の上を並んでだんだん緩やかに三遍ばかり回ってから奈良尾のそばへやってきました。大将が鼻を縮めて言いました。
ああ、ひどかった。あなたもお疲れでしょう。
もう大丈夫です。これからはこんな切ないことはありません。奈良尾が息を弾ませながら、ようやく起き上がって言いました。ここはどこだい？そして今頃お日様があんな空の真ん中においでになるなんて、おかしいじゃないか。
大将が申しました。いや、ご心配ありません。ここは谷山ヶ原です。
奈良尾がびっくりしました。谷山ヶ原？とんでもないところへ来たな。すぐ家へ帰れるかい？
帰れますとも。今度は下りですから、わけありません。
そうか。と言いながら、奈良尾はそこらを見ましたが、もう今やってきたトンネルの出口はなく、かえって向こうの木の陰や草の茂みの後ろでたくさんの小猿がキョロキョロこっちを覗いているのです。
大将が小さな剣をキラリと抜いて号令をかけました。
集まれー。小猿がバラバラその辺から出てきて、草原いっぱいもちゃもちゃはせ回り、まもなく四つの長い列を作りました。大将についていた二匹もその中に混じりました。大将は体を曲げるくらい一生懸命に号令をかけました。気をつけー、右おい、直れ、番号。実にみんなうまくやります。奈良尾は驚いてそれを見ました。大将が奈良尾の前に来て、まっすぐに立って申しました。演習をこれからやります。終わり。奈良尾はすっかり面白くなって、自分も立ち上がりましたが、どうもあまり背が高すぎて調子が変なので、また座って言いました。よろしい。演習始め。小猿の大将がみんなへ言いました。これから演習を始める。今日は参観者もあるのだから、ことに注意しないといけない。左向けの時、右向きをしたもの。前へ進めを右足から始めたもの。駆け足の号令で腰に手を上げないもの。みんな、後で三つずつ背中をつねる。いいか、わかったか。八番。八番の小猿が言いました。わかりました。よろしい。大将は言いながら三歩ばかり後ろに退いて、出し抜けに号令をかけました。とっかー。奈良尾は驚いてしまいました。こんな乱暴な演習は今まで見たこともありません。それどころではなく、小猿がみんな歯を向いて奈良尾に走ってきて、みんな小さな綱を出して、素早くキリキリ体中を縛ってしまいました。奈良尾はよほど殴ってやろうと思いましたが、あんまりみんな小さいので、じっと我慢をしていました。みんなは縛ってしまうと、互いに手を取り合って、キャッキャと笑いました。大将が向こうで腹を抱えて笑いながら、剣をかざして、胴上げー、よーい、と言いました。奈良尾は草の上に倒れながら横目で見ていますと、小猿は向こうでみんな6匹ぐらいずつ高い高い肩車をこしらえて、塔のようになり、それがあっちからもこっちからも集まって、とうとう小猿の林のようなものができてしまいました。それがずんずん奈良尾に進んできて、たくさんの手を出し、奈良尾を上に引っ張り上げました。奈良尾は呆れて小猿の列の上で大将を見ていました。大将はますます得意になって、つま立てをして、力いっぱい伸び上がりながら号令をかけます。胴上げー、はじめ。よっしゃい、よっしゃい、よっしゃい。もう奈良尾の体は林よりも高いくらいです。よっしゃい、よっしゃい、よっしゃい。風が耳のところでヒューとなり、下では小猿どもが手をうようよしているのが実に小さく見えます。よっしゃい、よっしゃい、よっしゃい。ずーっと向こうで川がキラリと光りました。落とせー、わーと下で声がしますので、見ると小猿どもがもうチレチレに四方に分かれて、林のへりに並んで草原を囲み、奈良尾の地べたに落ちてくるのを見ようとしているのです。奈良尾はもう覚悟を決めて、向こうの川をもう一遍見ました。その辺に奈良尾の家があるのです。そして奈良尾はもう下に落ちかかりました。その時、下で、危ない、何をするという大きな声がしました。見ると、茶色のバサバサの髪の大きな赤い顔がこっちを見上げて手を伸ばしているのです。 ああ、山男だ、助かった、
と奈良尾は思いました。そして奈良尾はたちまち山男の手で受け止められて、草原に降ろされました。
その草原は奈良尾の家の前の草原でした。栗の木があって、確かに三つの猿の腰掛けがついていました。そして誰もいません。もう夜です。
奈良尾、ご飯です。奈良尾
と、家の中でお母さんが叫んでいます。